おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ、古代と呼んでもいいと思いますですね。平安よりはるか前、奈良よりはるか前の日本の歴史ですね。まだ飛鳥にも入っておりません。西暦527年の6世紀の頃、筑紫の国宮津湖、磐井の乱を。その磐井が反乱を起こした、隣町に、太宰府政庁があるわけであります。
はい。
今週まな板の上は岩井の乱で関裕二さん川出書房を3枚に下ろしてるんですが、岩井の乱というのは今で言うと福岡の方はわかると思いますが、大牟田あたりだと思います。
はい。
うちのあのマネージャーのふるさとなんですよ。岩戸山古墳というのがありまして、そこ行ってみたくて仕方なかったですが、地元の人で知ってる人は誰一人いませんでした。
地元でも
そう。
へぇ。
九州っていっぱいあるんだけど。あの、この間、あそこ行った坂本八幡神社。
はい。
もう俺、笑いこけちゃった。あの、そこの土地の人ね、70代の人が、そこの神社ずっと守ってらっしゃる方なの。その方が、こう、インタビューに行ったら、毎年ですね、ここの神社はですね、大体ですね、観光客の人はですね、20人でした。
1年で。
うん。
あ、そう。
今ですね、1日でですね、この間1万2000人来ました。すごいんだね。
そんななんですね。
田んぼの真ん中、延々と。
あ、そんな場所なんですね。
そうそうそうそう。その梅の宴をやったっていう場所の真後ろにあるのが、大野城という山なんだけど、その山のてっぺんに野城を築いて、半島から攻め込んでくる中国人をここで防ぐぞっていう防衛ラインの一段目だった。
え、じゃあ結構な広さなんですか？
何が？
そこで、その野城、領土。
野城でかいのよ。
へぇ、
うん、真ん中がボコッとえぐれてるもんだから、天然の要害で。それで、未だにてっぺんに登ると、非常食の米のカスが出てくるんだって。
へぇ、
それくらい朝鮮半島情勢ってかつて古代は緊迫して、おったわけであります、うん。遠い遠い昔のことでありますが、大和朝廷と言わず、まあ、連合大和、日本の様々な豪族が集まって、防衛上安全な奈良にコンベンションセンターを建設して、いろんな豪族がそこに集まって、外交はこうしよう、輸入品はこれにしようとか、様々決定していた。で、議長をやっていた、その特別の議長の席に、越前から崇仁天皇を迎える。
はい、
この崇仁天皇が、朝鮮半島情勢に関して、我々は朝鮮半島にある、百済という国を応援しようということを決定したんですが、言うことを聞かない豪族がいっぱい日本中にいた。そういうそのまだ日本が一本に統一されてないもどかしさ。で、その崇仁さんが、百済からいろんなロビーストを迎えて、向こうの文化とか文明を聞くわけですね。
はい。
もうこの辺りから、かなさんあれよ、仏教がしきりに持ち込まれるのよ。百済の手によって。
はい。
ところが、その、前も話したよな。物述べという人たちは仏教はいらない。俺たちには神道があるじゃないかっていう。で、そんなこんなしてるうちに、これね、一説によると、大和に集まった人の半分が死んだっていう伝染病が大和に広がるんです。
はい。
それが天然痘らしい。死亡率今でも3割って言いますけど、古代だと5割から6割の人がかかったら死んでたんではないだろうか。うん、その天然痘ってのはどうも大陸の病が入ってきたんじゃないかっていうことなんでありますね。
はい。
その崇仁さんは困って、これはもう日本書紀に書いてあるんですけども、疫病の大流行ゆえに、崇仁は三輪山、奈良の三輪山の大物主という神様に必死になってどうやったら沈めたらいいでしょうかって祈るんです。
はい。
そしたら、その現れました大物主、神様が出てきまして、九州の方に神の子がいるんで、その子を大和に呼んで、その子を中心にして国づくりをやりなさいという。それで議長の崇仁は、薩摩の阿多族、宮崎の宇ですね、宇族の青年を招聘し祀ったという。
はい。
これは不思議でして、現代でもものすごい死亡率の天然痘が彼らはかからない。 今でいう免疫を持つ部族が九州南部にいた。それが阿多の隼人、そして宮崎の綿摘の一族だったのではないだろうか。
はい、
で、そこで生まれた子たちを代々の天皇として祀ることにした。そうすると天然痘にかからない脅威の体質を持っていたという。うん、
はい。
で、スリンは、その子、神武を大和へ呼び寄せて神として祀る。橿原に別の都、彼のための都を作ったと。で、スリンは天皇家を免疫体質にするために、縄文系怪人族の姫を天皇家に嫁として入れた。そういう人たちの系譜を入れたことによって、自分の系譜を10代前まで繰り上げた。これが神武に始まる大和の始まりなのではないか。
はい、
納得いきました？
はい。
全然納得しておりませんけど、いいんです。もうとにかく、もうむやみに頑張って喋っていこうと思います。この続きまた明日のマネタの上で。